さあ、ボランティア活動あるいは学生生活の紹介ということで勉強だけではないぞという、はい、そんなこともご紹介があるそうですね、はい、
そうです。あのここ数年ボランティア活動に随分力を入れていまして、はい、学生さんもとっても協力的なのです。それで卒業単位の他にボランティア単位っていうのを認定することになりました。
はい、
はい、で30時間ボランティアをやってそのエビデンス、はい、きちっとした確認ができれば1単位与えるということになります。はい、そうしますとその就職試験受ける進学編入試験受ける面接の時にボランティア頑張ってましたっていうだけではなくて、うん、この通りちゃんとその校正の先生方が確認して単位として認定されていますということで、うん、学生さんにも励みになるということですね。
は
い、あとは、まあ、部活は、まあ体育系がスポーツ系がとっても盛んな学校なんですが最近は女子学生が増えた関係もありまして吹奏楽部が随分頑張っていますね。 それからお茶研究会とかですね、あとは頭文字でニーファっていうんですけども、はい、その理科や数学を自分たちでその中学生とか小学生に教えると、でその教えるのもなるべく噛み砕いて分かりやすい方法で教えることを活動目的にしている、
すごい
部活。それからこれは部活とは言えないんですが高専女子実験隊で女子学生だけでいろんな、はい、部活から集まってきてあるイベントの時だけ自分たちのその実験をですね子どもたちに見せて理科も面白いよっていう自分たちも将来いわゆる理系女になろうとしてるんですが、その理系女の予備軍を自分たちで作ろうっていう、
あすごい、はい、お姉さんたち素敵私もなりたいみたいなそんな感じですかね。
こう見てますとですね、はい、いや本当に上手なんです。
ためになるんですね、
はい、
先生、
はい、上手ですね。やっぱりこちらはなんて言うんでしょうか、はい、どうしても教師だと固く考えて理解してもらおうとかと思うんですけども、はい、ともかくいわゆるつかみがうまいんですよね。だからもうお兄さんお姉さんたちがパッと言うので、子どもたちはわーっと寄ってくるわけです。そうするとそこから少しこう難しいことも大変なこともこうやってそれを一人一人ついてですね、ここはこうやってやんなさいとかっていうので、うまいなと思います。
なんか先生の身振り手振りを見てると皆さん方の表情が目に見えるようですが、はい、まあそういうような説明が、はい、教員の方々あるいは学生さんからあって、はい、実際に学校を見学会があるということで、これはちゃんとガイドブックがあって、はい、それぞれの学科を見学するそうですが、はい、まずは生産システム工学科、はい、ここではどんなような、
はい、今はまあ検討中で、はい、完全に決まっているわけではないのですけれども、はい、昨年度の実績で言いますと、はい、やはり有名なロボコンのロボット作りですね、はい、それからエネルギーの問題、電気電子 の研究室でやってるんですけど、はい、風力とかいろいろそのエネルギーを実験をして、はい、体験させます。例えばですね、こう手回しの発電機ありますよね。 はい、あれで電気をこう電気をつけるで、ところがですね、ここある程度重いんですけど、
ぐるぐる超えて巻いていくんです、はい、
抵抗があるんですね、はい、ところがこれを電球から LED に変えるとものすごく軽くなるんです。
そうなんですか。
いかにその LED がですね、電気を使わないか、簡単に発電できるかっていうことがもう本当に手の感覚で分かります。
防災の時のラジオなんか聞くためにものすごいガーッと回すあれを考えると、はいはいはい、まあ、それを電気に置き換えれば LED になると軽く超えて回せるだけでいいみたいな、はいはいはい、
切り替えスイッチがあってですね、私もやらせてもらったことがあるんですけど、じゃあこうやってやりましょう、重いですね、じゃあちょっと切り替えますね、どんどん回しててくださいって言って、はい、で学生さんがパチッとかるとガーッと回るんですね。
まあ、そういうところからあれですね、はい、そうするとお家の、あの電球も LED に変えるとこんなに電気を食わないんだよとかってことになるわけですね、
は
い、そうです。
あとは、まあ、あの情報関係でコンピューターで何ができるかとか、その辺 で、
すごいです、ね、あの
ガイドブック持ってですね、好きなブースに行けますので、はい、そこにその、4年生とか5年生の子たちが待ってて、まあ、はい、体験させてくれるってことになります、
はい、これが生産システム工学科での体験です、はい、そして物質環境工学科ではどんなことが、
はい、あの物質環境工学科ではあの、うがい薬で植物のパワーを見るっていうことですけど、この実は、まあ、殺菌っていうのは酸化なんだそうです、
うんうん、
あの菌を殺すっていうのが私もああそうなのかと思うんですけどそういうあのことで、そういうその酸化っていうのはどういうことなのかみたいのを体験してもらう、はい、それから、プラスチックのリサイクルですね、はい、それから化学マジック、これは あれです、色が急に変わるとかですね、その本当にマジックのような、それから、ミジンコを育てるとか光るエコ回路、あのエコ回路っていうのは普通あの回路は使い捨てですけども、はい、何回も使えるっていうもので、まあ、あの永遠にってことじゃないでしょう、複数回使える、うん、でそれがなぜそういうふうにその何回か使えるかっていうことをその実験で見せるっていうものなんです。
すごいですね、はい、それから社会基盤工学科に今度は行きますと、
はい、はい、まあ最近大きな災害が防災ってことが叫ばれてますので、はい、まあ、巨大地震にも負けない橋 の、 あの耐震設計とか、はい、これはあの、シミュレーションで見せてくれるんですけども、うん、あの非常に、あれです、あの影では複雑なあの計算があるんですけど、それをこう画面で見せるとああこうなってるのかみたいな、あの分かりやすく、はい、あの体験していただくことができます。それからコンクリート構造物強さの秘密、はい、あのコンクリートもあのあるあの方向からの力には弱いんだそうですけども、うん、それをどうやってあの備えるかみたいなことですね、はい、それから、どんな地面が安全かとかですね、であとはあの、の写真測量ですね、はい、実際に行けないところをあの写真をこう角度を変えて2枚撮ることによってもう地図になってしまうんですが、
で伊能忠とかもびっくりだ
そうですね、もう今は伊能忠と
かの歩かなくてもいいの、はい、
あのあれです、伊能忠敬の地図というのは彼は一人で始まったところからぐるっと回ったわけです ね、はい、その後、明治になってベンジャミン・ライマンっていう親疎い外国人が、はい、の水準点を置いて三角測量で分けていくという方法を考えました、はい、これですといろんな人があ
の、ね、
あの分担できますから、伊能忠敬のようにあの20年かかるということがないわけです、はい、一斉にあの用意のドンで始められます。でその後いわゆる航空写真からの写真測量で、まあ、今ですとまあ GPS とかそういうので地図を作るんですけども、これが私も見せてもらったことがあるんですが、はい、写真をこう見て上からこう覗いてですねちょっと描いていくと本当にもう簡単にあの簡単なもんでしたらこうかあの教えてもらうと少しはなんか地図作りみたいなことが、はい、体験できます、ま
あ、はい、でそれに加えて身近な景観のデザインなどもあるんですが、はい、